こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。今回は壮大なる私の自己回想記録、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで秘密基地誕生物語第11回目をお届けします。こちらは私がドッグトレーナーになるまで、そして N1 クラブワンコの秘密基地を誕生させるまで、そしてこのワンコの秘密基地を運営し縮小して今までというね、17年を3部作に分けて壮大な自己紹介をしていく企画となっています。前回から第2章に入っていきました。この第2章からは、私がドッグトレーナー1年生としてね、東京都内にある犬のトレーニング施設で働き、その後、紆余曲折を経て、N1 クラブ、ワンコの秘密基地を立てて、打ち立てていく、そこまでをね、第2部としています。前回の第10回目では、イギリスで出会った日本人ドッグトレーナーの私の憧れでもある C さん。この女性を追いかけてね、彼女が働いている都内の犬のトレーニング施設に入社させていただいたというところ。そしてね、そこの職場でね、私は社会人としてのね、常識もゼロで入ってしまったので、とてもね、周りと歩調を合わせるのに苦労したよという話をさせていただきました。今回は、そこのドッグトレーニング施設、都内のワンちゃんのトレーニング施設をね、辞めるというところのお話をしていきたいと思います。前回もお話しした通り、この犬のね、トレーニング施設というのは、なかなかにね、昭和気質というか、昭和の部活動みたいな、ところだったと私は思います。まあ、ただですね、20代前半の若者である私にとっては、非常にね、この職場の、なんて言うんですかね、熱狂的な忙しさ。そこがね、とても、なんて言うんですかね、社会人になったというか、忙しくしていることが正義みたいなね。そんな、みんなが忙しく、もう、アップアップで、早く来て、残業して、終電で帰って、また始発で来る、みたいなね。そんなところだったので、それが当たり前なんだ。そして、こんなに忙しく働いてる私って、すごいみたいなね、謎の陶酔感にね、浸っていたんじゃないかなと思います。こういうのって、私世代の、人だったら、新入社員当時のね、こう昔話としてね、一つや二つあるんじゃないでしょうか。まあ、私のお友達なんかはね、会社に寝袋を持って行って、そこで寝泊まりしてたみたいな人もいるので、まだまだそんなことに比べたらね、私は大した方じゃないなというふうには思っていたんですけれどもね。そしてですね、ここの職場というのが、とても私にとっては刺激的でね、犬のこと、犬のトレーニングのこと、そして犬と飼い主さんのこと、そしてお客様、への接客態度であったりとか、犬業界の事情みたいなこと、っていうことをすべて今にもつながっている根本のところで学ばせていただいた貴重な場所と時間だったんですよね。私自身はこの職場で働くことが好きでしたし、そこにいる仲間も好きでしたし、お客様たちもね、非常にいい方々に恵まれていたと思います。ただ一つだけ、私が非常に受け入れられなかったことがありました。それは店舗がいくつかあったんですけれども、店舗ごとの売上達成ノルマですね。これが私はですね、とてもプレッシャーでした。チームになって、そのチームでこの売上の目標を達成させるということがもちろん課せられていて、こういったことはね、今はわからないですけれども、営業の世界であったりとか、いろんな、そうですね、業界に 売上達成のノルマっていうのはあると思いますし、私自身もね、店舗経営をしたことがあるので、ある程度そういったものが数字目標があることで、社員の、そしてチーム全体の、そして会社全体の意識というかね、やる気が上がったりですとか、まあ明確になりますよね。うん。当然のように、売上が一番良かったチームには、少しばかりの報酬があったり、逆にそれがない場合にはペナルティがあったりというところでした。私自身はこれをどのように受け止めていたかというと、非常に生意気なことにですね、はい、すごく心よく思っていませんでした。どういうことかというとですね、私はドッグトレーナーになるために、ドッグトレーナーとして の勉強するために、この犬のトレーニング施設にやってきたのに、なぜ営業をね、トレーニングの時間よりも長くやらなきゃいけないのか、ということに非常にね、内心もやもやとしていました。まあ、生意気ですよね。はい。まあ、当時を考えると非常にね、生意気だったなというふうに思います。そして、私はいろんな右翼曲折をね、しながら、ここの会社で働いていくんですけれども、この会社に入社した時に、面接をね、社長と、私を紹介してくれた C さんと、それから人事の担当の方と面接をしたんですけれども、その時に、私の希望としてですね、一つ伝えていたことがありました。それは、私はイギリス人師匠の弟子でもまだあるので、定期的にイギリスに帰る時間が欲しいということを伝えていたんです。でね、これは、だいたい3週間ぐらい、2、3週間は最低帰りたいですということを言っていました。まあ、なんて生意気なんでしょうね。でも、その当時ね、面接をしてくれた社長は、わかったと。ね。そして、交換条件じゃないですけれども、あなたがドッグトレーナーの師匠のところで見聞きして学んできたものを、会社にね、シェアしてくれるのであれば、そしてそれが会社の利益になるというのであれば、喜んで、その期間、行ってくださいというふうに送り出しましょうということで、契約を、まあ、表向きというかね、契約社員という形だったので、契約を交わしていただいたということがあったんです。で、がむしゃらにね、働いているうちに、そのイギリスに行く、戻るというかね、時期が迫っていました。私は当時、師匠とは、まあ、いろんな意味でタッチをしていたんですけれども、師匠が3月、毎年3月に行われる世界最大のドッグショーのイベント、クラフトに審査が通って、そこでのデモンストレーションをやるので、ぜひ、なおこに手伝ってほしいということで、またこちらに来てくれないかというふうにオファーを受けました。で、これをですね、かなり前に、3月よりもかなり前にね、オファーを受けていたので、そのことをですね、社長だったり、マネージャーに伝えて、この時期に、私は2週間ほど、イギリスに戻りたいんですけれども、いいでしょうかということを伝えていました。で、その時には OK が出たんですよね。もちろん、世界最大の読書クラフトというのは、今でもね、日本ではそんなに知名度がないですので、そこでのね、レポートをぜひしてほしいということで、もう行ってきていいよという感じでお墨付きをいただいていたわけです。で、その、3月が迫ってきた時にですね、はい。私は、その3月にイギリスに2週間行くということを、非常に楽しみに仕事を頑張っていました。ところがですね、私の先輩が急遽辞めるということになったんですよね。離職をするということになりました。で、それにはいろいろ事情があったんですけれども、その先輩が辞めるという時期と私がイギリスに行くという時期が重なったために、社長の方から悪いんだけど、なおちゃんね、 誰々さんが離職をするということになったので、あなたは今回はこのイギリス行きを見送ってくれないかというふうに言われたんですよね。うん。そこでですね、私は何かの多分糸がね、プツンと切れてしまったんですよね。その時は分かりましたと言って自宅に戻ったんですけれども、その日の夜ですね、もう寝なきゃなぁと思いながら、顔を洗って歯磨きをしてってしてる時に急に涙が出てきてしまって、涙がね止まらなくなりました。で、それだけだったらまだいいんですけど、鼻血が出ちゃってね、私めったに鼻血を出さないんですけど、鼻血も止まらなくなってしまって、もう最後はね、鼻血と涙でもうなんだかどっちがどっちだかわかんないっていう感じになりまして、気がついたらそのままね朝になってしまいましたっていうことがあったんですよね。で、その後も粛々とね働いてはいたんですけれども、ある時私は安月給でね、本当に交通費も決められた額よりも、出してもらえる額よりかかるところに住んでいたので、なるべく支出を抑えるために毎日お昼ご飯を持って行っていたんですが、その時にね、お昼ご飯を朝お弁当を作っている時にうっかり左手の中指をですね切ってしまって、包丁でね、で血が止まらなくなりました。今でもそこの神経はちょっと鈍いというか感覚があまりないんですけれども、どうやら神経の方まで深く切ってしまったみたいでしたね。で、血が全然止まらないので、自宅にいた母親、当時はまだ一緒に住んでいたのでね、実家にいたので、母親がね会社を休んで、もしくはね会社に連絡して病院に行ってから行きますというふうに言いなさいというふうに言われたんですけど、いや、そんなことはできないと。みんなね、熱があろうと怪我をしようと何であろうと、張っててもね会社に行って働いてるんだから、私がねこんな怪我ごときで遅れてきますなんて言うことはできないとかね、わけわかんないことを言って今でも覚えてるんですけど、輪ゴムですよね、輪ゴムでぐるぐる傷口より下を縛って、包帯とガーゼとぐるぐるして、で心臓よりね下にならないように気をつけながら会社に行って、会社に着いたら包帯が血だらけだったから、そのスタッフのみんながね、先輩にしても同僚にしてもみんなが青ざめてね、早く病院に行ってきなさいとか言ってね結局病院に行ったみたいなこともあったんですけど、それぐらいね、自分がどういう状態で働いてたのかっていうのがあんまりね理解していなかったんですよね。ただまあ皆さんね、私と同年代の、方、もしくは私以上年をね、私の先輩の方々はね、そんな新入社員の頃なんてね、家に帰って平らなベッドで寝床で寝れただけありがたいと思えっていうね、そんな時代だったと思うんですよ。うん。でもね、なんていうのかな、みんながそれをやっているから自分もそうあるべき、そうしなきゃいけない。何が何でも自分の体が傷ついてもそれを受け入れられないっていうのは、ちょっとね今考えるとやっぱり少しおかしい感じがしたなというふうに思います。まあ時代と言っちゃえばね、人のことで片付いちゃいますけどね。うん。まあこういう話はね、飲み会の席でね若い子にすると一番嫌がられるはい、過去のね武勇伝みたいな感じになっちゃうので、この辺でやめたいと思うんですけど、私がね社長と面談してイギリス行きを諦めるか短くするかっていうことで揺れていた時に、当のね離職をする先輩が私に話しかけてくれました。それはね、行っておいでと、あなたの方が先に約束をしてたんだよね。その先輩は家庭の都合でね辞めるって故郷に帰るということになったんですけど、あなたが帰ってくるまで、なおちゃんが帰ってくるまで待ってるから行っておいでっ っていうふうに言ってくれたんですよね。うん。本当にいい先輩だったなって思います。それをね、社長に話をしたときに、社長の口からはですね、あなたたち二人の間で決めたことだったら、それはその通りで構いませんと。ただ、今期の契約はこれでおしまいにしますというふうに言われました。私は契約社員だったので。まあ今考えればね、もちろん社長の仕事というのは会社というものがですね、存続していく、事業が拡大発展していく、そしてやる気の社員をね、ある社員を育てていくということになるので、それはもちろんその通りだろうなってね、思ったし、私自身はまだ何かそこの場所でね、大きな成果を上げたわけでもない人間だったので、ね、あなたの代わりはいくらでもいるから、というふうに言われました。まあ、そりゃそうですよね。うん。だけど私はこの言葉をね、額面通りに受け取って、やったーと思ってね。はい。イギリスに行くわけです。で、ちょうどね、うん、その頃、私をね、こう年入社させてくれた C さん、ね、この方も体調を崩していました。うん、今はね、彼女とお話をした時にも、あの時は、まあ、必死だったし、夢中だったから、大変だったからね、体の方が、先に悲鳴上げてたんだよね。あはは、みたいな感じで、笑い合っていたんだけれども、彼女は彼女でね、もっと大きなプレッシャーにさらされていたんだと思います。私はイギリスに行って、そして帰ってきた後にですね、職場、しばらくね、契約期間が残っていたので、契約が終わるまでね、そこの場所で働かせていただいたんですけれども、その時にもね、C さんになかなかお会いすることはありませんでした。その職場で最後に彼女に会って、こういう形でなりまして、この度をもって契約終了とさせていただきますというふうに挨拶をした時も、彼女は声が出ない状態だったんですよね。うん。そして、お別れをしました。ただ、私自身はね、とても晴れ晴れとした気持ちでした。心残りがなかった。かといえばそういうわけでもなかったんですけど、やっぱりみんなそうだと思うんだけれども、台風の目のような場所にいるとですね、周りのその台風の大きさや渦の速さっていうものがわからないんですよね。私はそこから一歩イギリスというところに出たとことで、やっぱり自分がやっていきたい姿、ドッグトレーナーの姿ってこうじゃないなっていうことに気づいたんですよね。だからこそ日本に帰って、さあじゃあまた何しようかなというふうに一回ね、立ち止まって自分を見直す、そんな余裕ができたんだと思います。そしてこの職場には短い間でしたけれども、本当に社会人としてね、そして動物業界で働くというのはどういうことかということをすごく教えていただいたところでした。今でも本当にね、感謝しかありません。で、私はね、辞めて、1ヶ月後、ね、実は、この数年間というのは、私はね、整理がなかったんですよ。はい。まあ、楽でいいかなと思っていたんだけど、辞めてね、1ヶ月後に整理が再開しました。これは驚きでしたね。はい。なんか、やっぱり体に負担というのはね、イギリスの時代からずっとあったんでしょうね。ストレスがなくなって、3食食べて、ちゃんと寝て、朝日を浴びてっていう生活をしたことで、なくなってたものがね、再開したという人間の体ってね、意外と正直だなってその時に思いました。そしてね、私はじゃあこの先どうしていこうって思った時に、このままね、実家でだらだらしているわけにもいかないから、やっぱりでも犬のこと好きだな、やりたいなって思ったんです。さあ、じゃあ今の私に何ができるのか、どういうことをしていきたいのか、それを探していこう。そんな風に私が思って取った行動が2つありました。 これについては次回第12回目の配信でお話ししたいと思います。またね、来週末あたりをめどにお話ししていきますね。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。